8ページから15ページ。インフォメーション。今月のお知らせ。8ページから9ページ。岡谷市民病院。外来診療案内。休診日。土曜日、日曜日、祝日、年末年始。12月29日から1月3日。診療日は変更になる場合がありますので、受診の際はお問い合わせください。岡谷市民病院広報誌、応援、ウェブ版の発行と合わせて、広報岡谷にも外来診療案内を掲載します。応援、ウェブ版の QR コードが載っています。令和7年8月1日現在の岡谷市民病院の各階、各ブロックの診療科ごとにお知らせいたします。1階 A ブロック、診療科、総合診療科、内科。予約診療以外の受付時間、午前8時から午前11時。担当時間と予約の有無。担当時間、午前。予約なし、月曜日から金曜日。月曜日、阿部正和医師、林田美恵医師。火曜日、森下海医師、堀彩医師。水曜日、佐藤愛医師、大橋慎一郎医師。木曜日、立花直子医師、住頼則医師。金曜日、高橋秀和医師、診台、小沢和樹医師。診療科、呼吸器センター。予約診療以外の受付時間、午前8時から午前11時。予約の有無、担当時間、担当時間午前、予約なし、月曜日から金曜日、および予約制。担当時間午後、予約制。月曜日午前、万場博樹医師、診台。小林信光医師、月曜日午後、小林信光医師、火曜日午前、平山二郎医師、林田美恵医師、水曜日午前、平山二郎医師、小林信光医師、水曜日午後、小林信光医師、木曜日午前、林田美恵医師、金曜日午前、平山二郎医師。金曜日午後、平山二郎医師。診療科、循環器センター。予約診療以外の受付時間、午前8時から午前11時。予約の有無、担当時間。担当時間午前。予約なし、月曜日から金曜日。および予約制。担当時間午後。予約制。月曜日午前、青木武典医師、診台、軽部健一医師。月曜日午後、軽部健一医師、野本文香医師。火曜日午前、緑川隆医師、西川健医師、診台。火曜日午後、緑川隆医師、軽部健一医師。水曜日午前、野本文香医師。木曜日午前、西川健医師、診台、緑川隆医師。木曜日午後、緑川隆医師。金曜日午前、大熊ゆかり医師、診台、軽部健一医師。野本文香医師、金曜日午後、軽部健一医師。診療科、消化器内科。予約の有無、担当時間。担当時間、 午前午後とも予約制。月曜日、長野聡医師。火曜日、梅垣光代医師。水曜日、長野聡医師。木曜日、梅垣光代医師。金曜日、午前、長野聡医師。診療科、脳神経内科。予約診療以外の受付時間、午前8時から午前11時。予約の有無、担当時間。担当時間午前、予約なし、月曜日、水曜日から金曜日、および予約制。担当時間午後、予約制。担当時間午前午後、院外紹介制。月曜日、午前、立花直子医師。月曜日、午後、立花直子医師。火曜日、午前、小沢和樹医師。火曜日、午後、小沢和樹医師。水曜日、午前、小沢和樹医師。水曜日、午後、小沢和樹医師。木曜日、午前、上野明弘医師。予約。木曜日、午後、上野明弘医師。木曜日、院外紹介制、小沢和樹医師。金曜日、午前、立花直子医師。金曜日、午後、立花直子医師。診療科、糖尿病センター。糖尿病内分泌代謝内科。予約診療以外の受付時間、午前8時から午前11時。予約の有無、担当時間。担当時間、午前。予約なし、月曜日、水曜日から金曜日、及び予約制。担当時間、午後、予約制。月曜日、午前、佐藤愛医師。月曜日、午後、平松国秀医師、森下海医師。水曜日、午前、北原淳一郎医師、安倍正和医師。水曜日、午後、佐藤愛医師、上原由美子医師。木曜日、午前、安倍正和医師。金曜日、午前、森下海医師、佐藤愛医師。金曜日、午後、平松国秀医師、上原由美子医師。診療科、精神科。予約の有無、担当時間。担当時間、午前、予約制。火曜日、午前、杉山信弘医師。診療科、シニア、心診療科。予約の有無、担当時間。担当時間、午前午後。予約の有無、予約制。水曜日、午前午後。天野直二医師。診療科、診療内科。予約の有無、担当時間。担当時間、午前、予約制。月曜日、午前、飯田俊穂医師。診療科、児童思春期外来。予約の有無、担当時間。担当時間、午前、予約制。月曜日、午前、飯田俊穂医師。B ブロック、診療科、整形外科、リウマチ科。予約診療以外の受付時間、午前8時から午前11時。予約の有無、担当時間。担当時間、午前。予約なし、月曜日、水曜日から金曜日。および予約制。担当時間、午後、予約制。月曜日午前、久米田義弘医師、内山茂春医師、小山卓医師、信頼、田中学医師。火曜日、手術日。水曜日、午前、 吉田隆明医師、新大、田中学医師、内山茂春医師、春日和夫医師、水曜日午後、田代敦弘医師、木曜日午前、安川紀子医師、新大、鴨井文樹医師、春日和夫医師、上皇岩尾医師、木曜日午後、天正慶治医師、新大、第二、第四木曜日、金曜日午前、上皇逸夫医師、久米田義弘医師、春日和夫医師、泉水康弘医師、新大、二階 C ブロック、診療科、小児科、予約診療以外の受付時間、午前8時から午前11時、予約の有無、担当時間、担当時間午前、予約なし、月曜日から金曜日、及び予約制、担当時間午後、予約制、月曜日午前、南雲春夫医師、高木峰夫医師、月曜日午後、慢性外来、火曜日午前、倉田隆医師、南雲春夫医師、火曜日午後、慢性外来、水曜日午前、新大医師、診療は午前9時からです。水曜日午後、予防接種、木曜日午前、南雲春夫医師、高木峰夫医師、木曜日午後、慢性外来、予防接種、金曜日午前、倉田隆医師、南雲春夫医師、金曜日午後、慢性外来、予防接種。診療科、皮膚科、予約診療以外の受付時間、午前8時から午前10時30分。予約の有無、担当時間、担当時間午前、予約なし、月曜日、水曜日、金曜日、及び予約制、担当時間午後、予約制、月曜日午前。皮膚科の月曜日は当院医師と新大医師、毎週交代制との2人体制です。大橋敦子医師、新大医師、月曜日午後、大橋敦子医師、火曜日午前、手術日、水曜日午前、大橋敦子医師、新大医師、水曜日午後、大橋敦子医師、木曜日午前、アトピー、回線外来、予約、金曜日午前、大橋敦子医師、金曜日午後、大橋敦子医師。診療科、耳鼻咽喉科、頭頸部外科、予約診療以外の受付時間、午前8時から午前11時、予約の有無、担当時間、担当時間午前午後とも、予約なし、月曜日から金曜日、及び予約制、月曜日午前午後とも、梅垣由里医師、火曜日午前、新大医師、火曜日午後、手術のため人数制限あり、水曜日午前午後とも梅垣由里医師、木曜日午前午後とも梅垣由里医師、金曜日午前午後とも梅垣由里医師。 D ブロック、診療科、外科、予約診療以外の受付時間、午前8時から午前11時、予約の有無、担当時間、担当時間午前午後とも、予約なし、月曜日から金曜日、及び予約制、月曜日午前、横井健太医師、三輪史郎医師、飯沼信義医師、月曜日午後、交代制、火曜日午前、飯沼信義医師、沢野真嗣医師。 火曜日午後、飯沼信義医師。水曜日午前、秋田慎吾医師。水曜日午後、交代制。木曜日午前、沢野真嗣医師。横井健太医師。木曜日午後、横井健太医師。金曜日午前、交代制。金曜日午後、交代制。診療科、肝胆膵外科専門外来。予約の有無、担当時間。担当時間午前、予約制。担当時間午後、予約制。金曜日午前、宮川真一医師。第一、第三金曜日。金曜日午後、手術。診療科、呼吸器外科。予約の有無、担当時間。担当時間、午後2時から4時。予約制。水曜日、診断医師。第1、第3、第5水曜日。診療科、総合診療科、外科。予約診療以外の受付時間、午前8時から午前11時。予約の有無、担当時間。担当時間、午前。予約なし、月曜日から金曜日、および予約制。担当時間、午後、予約制。月曜日、午前、百瀬義孝医師、大橋慎一郎医師。火曜日、午前、百瀬義孝医師、大橋慎一郎医師。火曜日、午後、大橋慎一郎医師。水曜日、午前、百瀬義孝医師。木曜日午前、百瀬義孝医師。木曜日午後、大橋慎一郎医師。金曜日午前、大橋慎一郎医師。金曜日午後、大橋慎一郎医師。診療科、小児外科。予約診療以外の受付時間、午前8時から午前11時。予約の有無、担当時間。担当時間、午前。予約なし、月曜日から木曜日、および予約制。月曜日、百瀬義孝医師。火曜日、百瀬義孝医師。水曜日、百瀬義孝医師。木曜日、百瀬義孝医師。診療科、心臓血管外科。予約の有無、担当時間。担当時間、午後2時から4時。予約制。木曜日、診断医師。診療科、腫瘍内科。予約の有無、担当時間。担当時間、午前、予約制。金曜日、午前、新次明弘医師。第2、第4金曜日。診療科、泌尿器科。予約診療以外の受付時間、午前8時から午前11時。予約の有無、担当時間。担当時間、午前。予約なし、火曜日から金曜日、及び予約制。火曜日、午前、平又四郎医師。水曜日、午前、石塚治医師。木曜日、午前、平又四郎医師。金曜日、午前、石塚治医師。診療科、眼科。予約診療以外の受付時間。月曜日、午前8時から午前10時。火曜日から木曜日。初診、午前8時から午前10時30分。最新受付は午前11時まで。金曜日、午前8時から午前10時30分。ただし、金曜日は人数制限ありです。予約の有無、担当時間。担当時間、午前午後とも予約なし、月曜日から金曜日、および予約制。午後は予約です。月曜日、午前、高橋博士医師。火曜日、 午前午後とも高橋博史医師、水曜日午前午後とも高橋博史医師、木曜日午前午後とも高橋博史医師、金曜日午前山梨大医師、人数制限あり。診療科、特殊歯科、口腔外科、かかりつけ医の紹介状が必要です。予約の有無、予約制、担当時間、担当時間午前午後とも予約制、月曜日滝沢敦医師、火曜日滝沢敦医師、水曜日午前滝沢敦医師、水曜日午後手術日、木曜日午前滝沢敦医師、木曜日午後手術日、金曜日午前午後とも滝沢敦医師。 E ブロック、診療科、産婦人科、予約診療以外の受付時間、午前8時から午前11時。予約の有無、担当時間、担当時間午前、予約なし、月曜日から金曜日及び予約制、担当時間午後予約制、月曜日午前百瀬博明医師、鈴木康子医師、月曜日午後手術日、火曜日午前鈴木康子医師、深井紀子医師、火曜日午後鈴木敦子医師、百瀬博明医師、水曜日午前白川隆医師、鈴木康子医師、水曜日午後手術日、木曜日午前白川隆医師、竹内春香医師、木曜日午後百瀬博明医師、金曜日午前白川隆医師、鈴木康子医師、金曜日午後鈴木康子医師。診療科、リハビリ科、予約制、水曜日重松聡医師。診療科、検診センター、予約制、月曜日上原由美子医師、宮川真一医師、火曜日今井俊夫医師、三沢富子医師、水曜日上原由美子医師、牧島秀樹医師、木曜日三沢富子医師、竹内幸喜医師、金曜日上原由美子医師、篠原大輔医師。予約制の診療科は事前にお問い合わせください。心臓血管外科、シニア心診療科、予約センター 23-0489 まで。児童思春期外来、心療内科外来まで。検診センター、直通電話 23-8050。 その他の科は各診療科までお問い合わせください。問い合わせ、岡谷市民病院、電話 23-8000、 庶務課。
健康、9月は健康増進普及月間、食生活改善普及運動、がん制圧月間です。イラストの説明、岡谷市健康増進計画マスコットキャラクター太鼓ちゃんのイラストが添えられています。横になった太鼓の側面が顔になっていて、そこから短い手足がつき、太鼓の縁には小さい輪にしたねじり鉢巻きが一つ乗せられています。太鼓ちゃんが片方の手でうちわを掲げ、片目をつぶってウィンクしています。イラストの説明終わり。健康増進普及月間、スローガン、1に運動、2に食事、しっかり禁煙、良い睡眠、健康寿命の延伸。運動、食事、禁煙など個人の生活習慣の改善の重要性について、 国民一人一人の理解を深め、さらにその健康づくりの実践を促進するための月間です。日頃から30分に1回程度立ち上がる、ストレッチをするなど、この機会に自身の生活を振り返り、健康増進に努めてみませんか？第4次岡谷市健康増進計画のQR コードが掲載されています。食生活改善普及運動2025年度重点テーマ、まずは毎日あと一皿ずつ野菜と果物をプラス、健康増進普及月間と連携し、健康増進にはとりわけ食生活の改善が重要です。まずは食事に野菜をプラス一皿してみましょう。本紙28ページ、食育広場をご覧ください。市立岡谷図書館のテーマブックコーナーで関連書籍を紹介します。がん制圧月間。この機会にがん検診、検診を受け、健康状態をチェックしてみませんか？2025年度、がん制圧スローガン。健康は予防と検診の二刀流。日本人の2人に1人は一生のうちに何らかのがんになると言われています。がんの多くは早期に発見し治療することで治る可能性が高くなっています。早期発見の鍵はがん検診を受けること。そしてがん検診後に要精密検査となった場合は必ず精密検査を受けましょう。岡谷市で実施しているがん検診などの詳細は QR コードからご覧ください。 QR コードが掲載されています。なお、すでに申し込みを終了しているものもあります。詳しくは健康推進課までお問い合わせください。岡谷市健康づくり講演会第2弾、がん予防消化器がん、肺がんを知ろう。予防、早期発見、診断から治療まで。日時、9月13日土曜日、午後1時30分から3時。受付開始、午後1時。場所、カノラホール、小ホール。座長、岡谷市民病院副院長、消化器外科部長、三輪史郎氏。講師、消化器がんについて、岡谷市民病院外科部長、飯沼信義医師。肺がんについて、岡谷市民病院呼吸器内科医長、小林信光医師。詳しくは、と添えられて、QR コードが掲載されています。問い合わせ、健康推進課、内線1184。お知らせ、高齢者世帯状況調査を実施します。岡谷市では、市内にお住まいの70歳以上の人で、援護を必要とする世帯の実態を把握し、緊急時に地域や関係機関との連携によって必要な援護が行えるように、要援護高齢者台帳の整備を行っています。11月末までに、お住まいの地区を担当する民生委員が訪問し、聞き取りによる調査を行いますので、ご理解ご協力をお願いします。なお、本年度より、調査年齢を引き上げ、原則として70歳以上を対象としました。訪問対象、原則として70歳以上の市民、調査時期、11月末まで、調査対象、次の世帯に当てはまる人は、家族の状況や緊急連絡先をお聞きします。1、70歳以上の一人暮らしの人。2、75歳以上の人のみで生活する世帯。3、70歳以上の人のみで生活する世帯で、介護認定者、障害者手帳等の取得者がいる世帯。また、 69歳以下の人が同居している世帯でも、次の項目に該当する場合は調査対象となります。1、同居する69歳以下の人が介護認定者、障害者手帳などの取得者である。2、同居者が未成年のみである。ご注意、民生委員は身分証明書を提示します。この調査で金融機関や口座情報などをお聞きすることは絶対にありません。不審なことがあった場合は、介護福祉課または岡谷警察署までお問い合わせください。問い合わせ、介護福祉課、内線1282。お知らせ、プレミアム付き岡谷生活応援商品券を販売します。エネルギー、食料品価格などの物価高騰の影響を受けた市民生活の下支えや消費マインドを喚起させるため、市内で使えるプレミアム付き商品券 30% を発行します。10月から販売しますので、ぜひご利用ください。1冊1万3000円分、1000円券かける13枚のプレミアム付き岡谷生活応援商品券を1万円で購入できます。なお、1人1冊まで。販売期間、10月1日水曜日から12月26日金曜日。利用期間、10月1日水曜日から令和8年1月31日土曜日。利用店舗、市内の取扱い事業所、岡谷商工会議所の特設ホームページにて近日公開。対象、岡谷市民、7月23日現在の岡谷市住民基本台帳に登録されている人。購入方法、対象の皆さんには8月下旬から9月末までに購入引換券を送付しますので、購入引換券と現金、身分証明書を持参して、指定販売所、平日は市内11郵便局、日曜日はイルフプラザ1階にてご購入ください。問い合わせ、商業観光課、内線1452。お知らせ、定額減税補足給付金、不足額給付分の手続きについて。令和6年度に実施した定額減税補足給付金において、支給額に不足が生じた納税義務者等に対して、給付金の支給を行います。支給対象の人及び支給対象の可能性がある人に、8月下旬から9月上旬に案内を送付します。案内に従って、所定の手続きをお願いします。手続きの詳細については、市ホームページをご覧ください。自身が対象と思われるにもかかわらず、9月下旬までに案内が届かない場合は、コールセンターにお問い合わせください。申請期限、10月31日金曜日まで。給付手続きに関する問い合わせ、コールセンター、0120-501-895。詳しくは、と添えられて、QR コードが掲載されています。給付を装った詐欺に、ご注意ください。不審な訪問や電話、メール、郵便物などがあった際には、岡谷警察署や警察相談専用電話、ハッシュタグ9110へご連絡ください。給付金に関して、市役所が次の4項目を行うことはありません。1、現金自動預け払い機 ATM の操作をお願いすること。2、給付金受給にあたり、手数料の振り込みをお願いすること。3、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること。4、マイナンバー、 個人番号やキャッシュカードの暗証番号を求める、尋ねること。問い合わせ、税務課、内線1122-1125。お知らせ、令和8年度保育園と入園説明会、入園申し込み。令和8年4月1日から令和9年3月31日の期間に、新しく保育園等に入園を希望する人への説明会を8月から10月に開催します。入園を希望する児童の保護者の皆さんはご出席ください。詳しくは広報8月号または市のホームページをご覧ください。なお、産休明け、育休明けの職場復帰などに伴い、令和8年4月1日から令和9年3月31日の期間に、乳児の入園を希望する人は、出生前から入園の予約ができます。また、令和9年4月当初から1日保育が必要な家庭は、令和9年3月中に慣らし保育を行うため、今回の入園申し込みを行ってください。詳しくは、と添えられて、QR コードが掲載されています。問い合わせ、子ども課、内線1227-1261。今月の子育てポイント、胎児期。妊婦健診で健康管理をしましょう。お腹の赤ちゃんの発育が進むにつれて、妊娠中の母体には様々な変化が起こります。妊婦健診をきちんと受け、医師、助産師などから指導を受けましょう。成長期、（期）子育て実践ポイントより、漢字の説明、成長期の期は、樹木の樹と書きます。漢字の説明終わり。QR コードが掲載されています。募集、内山霊園聖地、使用者募集。内山霊園聖地の使用者を募集します。申し込み資格、岡谷市に本籍または住所があり、墓地がなく、遺骨を抱え埋葬に困っている人で、合葬式墓地、霊風園の使用許可を受けていない人。なお、岡谷市に本籍しかない人は、岡谷市に住所のある世帯主を別に管理人に定めてください。また、法人は市内に主たる住所を有するものに限ります。募集区画、10区画。1区画の面積、約4平米。2メートル×2メートル。整地使用料、38万円。整地管理料、年単位、3570円。申し込み方法、戸籍謄本、住民票、埋火葬許可証の写し、または寺院などの保管証明書を揃えて、市役所1階の市民生活課窓口へ申請してください。受付期間、9月16日火曜日から30日火曜日、同日祝日を除く。使用者の決定、10月10日金曜日に抽選にて決定します。なお、定員に満たない場合は、遺骨を持っていない人も対象としますので、申し込み方法などお問い合わせください。問い合わせ、市民生活課、内線1171。環境、9月は使用済み電池の収集を行います。埋め立てゴミの収集日、月1回に出してください。使用済み電池の収集は、9月と3月の年2回です。電池を出す際は、接点にセロハンテープなどの絶縁テープを貼り、透明袋、または使用済み乾電池回収袋、黄色に入れて、口を縛り、氏名を記入してから出しましょう。 回収している電池、一般家庭から出た使用済みアルカリ乾電池、マンガン乾電池、ボタン電池、コイン電池などの一次電池、使い切り電池、リサイクルマークがついたリチウムイオン電池などの二次電池、小型充電式電池や、携帯電話への充電を主機能とするモバイルバッテリー。なお、加熱式タバコや内蔵バッテリーなどを分解した電池は専門事業者へ持ち込んでください。また、電池以外のものを混ぜないでください。また、携帯電話への充電を主機能とするモバイルバッテリーのみ本体回収です。電池、埋め立てゴミの収集場所がわからない場合は、家庭ゴミ、資源物収集場所マップをご覧ください。QR コードから市ホームページの電池分別ガイド、収集場所を確認することができます。家庭ゴミ、資源物収集場所マップの QR コードと、電池分別ガイドの QR コードが掲載されています。問い合わせ、環境課、内線1447-1448。環境、環境セミナーを開催します。演題、地域社会と歩む、環境への取り組みについて。近年、地球温暖化をはじめとした様々な環境問題が、私たちの暮らしにも影響を及ぼすようになってきました。この問題を解決するためには、市民、事業者、行政が連携して対応していかなければなりません。今回は京セラ株式会社、長野岡谷工場での取り組みや考え方をお聞きしながら、市民、事業者が協力して行うことの意義を考えてみます。講師、京セラ株式会社、長野岡谷工場、岡谷環境安全課、武田清さん。日時、9月25日木曜日、午後7時から。会場、午後6時30分。場所、カノラホール小ホール。申し込み、電話、ファックス、E メール、電子申請、QR コードからにて受け付けます。ファックス、227281。E メール、seisou@city.okaya.lg.jp。聴講無料、要申し込み。申し込みと添えられて、QR コードが掲載されています。写真の説明、講師の武田清さんの白黒写真があります。両手をお腹のあたりで重ねて握り、こちらの正面をまっすぐに向いて立ち、微笑んでいる写真です。写真の説明終わり。問い合わせ、環境課、内線1445-1446。お知らせ、岡谷市看護専門学校、学校祭、学校説明会、第12回、森のこだま祭開催。看護の力、優しい心でつなぐ未来。岡谷市看護専門学校の第12回森のこだま祭を開催します。看護師を目指す学生の学習成果や、看護学校の施設をぜひご覧ください。お待ちしています。期日、9月27日土曜日。一般公開、午前10時から午後2時、学習展示発表、健康チェック、体験コーナー、主浴、ハンドマッサージほか、販売コーナー、パン、お菓子など、学校説明会、午前11時から正午、事前予約は不要です。学校の概要や来年度の入学試験について説明、質問コーナーほか、看護師を目指す准看護師の皆さん、お気軽に参加してください。写真の説明、 屋外で15人の白衣姿の学生がハートの形に隊列を作っている白黒写真です。めいめいがポーズをとっていて、お待ちしていますと吹き出しが添えられています。写真の説明終わり。問い合わせ、岡谷市看護専門学校、電話235030。お知らせ、9月10日から16日は自殺予防週間です。自殺は様々な悩みが複雑に絡み合い、深刻化した結果による追い込まれた末の死と言われています。周囲の大切な人の命を守るため、元気がなくなった、食事量が減った、よく眠れていない、普段より疲れた顔、ため息が目立つ、口数が減ったなど、いつもと違う様子に気づいたら、どうしたの？よく眠れている？などと声をかけましょう。ストレスや悩みを抱えていませんか？心の体温計を利用して、あなたやあなたの大切な人の心の状態をチェックしてみましょう。岡谷市では、心の健康状態をパソコンやスマートフォンなどで簡単にチェックできるメンタルヘルスチェック、心の体温計を導入しています。ご自身、身近な人の心のチェックにお役立てください。心の病気の兆候があれば、早めに相談機関や医療機関に相談しましょう。心の体温計のQR コードが掲載されています。問い合わせ、健康推進課、内線1164。お知らせ、岡谷農業フェスティバル2025、JA 信州諏訪農業祭、岡谷市会場、開催。今年も日沢トウモロコシをはじめとする、新鮮な野菜や花などの地元農産物をたくさん用意しています。お子さんも楽しめるイベントも盛りだくさん。お誘い合わせてご来場ください。日時、9月6日土曜日、開会式午前9時から、販売イベント、開会式終了から午後1時、場所、市役所前、イベント広場、正面玄関前、三市公園。写真の説明、長机いっぱいに様々な地元農産物が並べられ、売り手たちがぎっしり横に並び、売り出している白黒写真で、手前の売り手の女性が身振り手振りで説明し、大きな帽子にマスク姿の買い手が聞き入っている様子を捉えた写真です。写真の説明終わり。問い合わせ、農林水産課、内線1487。お知らせ、農地パトロールを実施します。岡谷市農業委員会では、農地が有効に活用されているか把握するため、毎年市内全域の農地の利用状況調査を実施しています。9月上旬から11月上旬に地区の農業委員が農地を見回り、耕作放棄されている農地などの調査をします。個人などの農地へ立ち入ることやお話を伺うこともありますので、ご理解とご協力をお願いします。なぜ調査が必要なの？農地は耕作をやめると数年で原型を失うほどに荒れてしまいます。耕作できる状態に戻すには、大変な手間と労力がかかります。また、農地の適正な管理を怠ると、雑草の繁茂による害虫などの温床となるだけでなく、悪臭や汚水の発生源となり、近隣農業者や周辺住民に大きな迷惑がかかる可能性があります。草刈りや工期などにより、いつでも耕作可能な状態にしておきましょう。 農地の転用には許可が必要。農地を農地以外の用途、住宅、駐車場などに転用する場合は、自己所有地であっても農地法の許可申請が必要です。農地に関することは農業委員会事務局にご相談ください。問い合わせ、農業委員会事務局、内線1488-1489。環境、不要になった家電の処分でお困りの皆さん、便利なサービスを実施しています。岡谷市では、家電のリサイクルを促進するため、民間事業者と協定を締結しています。宅配便を利用したサービスになりますので、ぜひご活用ください。1、小型家電の処分。要申し込み。自宅からパソコンをはじめとする小型家電を処分することができます。古くても、故障していても回収可能です。料金、有料。回収物にパソコンが入っていれば無料。サービス提供事業者、リネットジャパンリサイクル株式会社。1、お申し込み。インターネットもしくはファックス電話からお申し込み。2、回収物を詰める。段ボール箱などに詰めるだけで OK。3、佐川急便が回収。佐川急便がご希望日時に回収へお伺いします。申し込みと添えられて QR コードが掲載されています。2、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコン、家電4品目の処分。要申し込み。自宅からテレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコン、家電4品目を処分することができます。重量物の運搬は事業者がサポートします。料金、有料。リサイクル料金プラス収集運搬料金。サービス提供事業者、リネットジャパンリサイクル株式会社、SG ムービング株式会社。ポイント1、ウェブ、電話で簡単お申し込み。ポイント2、リビング、台所などご自宅から搬出。ポイント3、リサイクル券の事前購入は不要。申し込みと添えられて、QR コードが掲載されています。問い合わせ、環境課、内線1448。お知らせ、昭和19年、東南海地震のあなたの記憶、記録を教えてください。長野県と信州大学教育学部防災教育研究センターでは、昭和19年の東南海地震の諏訪地域での被害状況に関する情報を募集しています。いつ、どこで、どのような人、どのようなものに何が起きたのか、将来の災害に備えるための情報のもとを集めています。当時の被害情報をデジタル地図上に復元記録してデータベース化し、今後の防災減災に役立てることを目的としています。体験者の皆さんからの当時の記憶や資料、事業所などの被害の記録について募集しています。あなたの持つ記憶、記録を諏訪地域の未来につなげるためにどうぞご協力ください。詳しくはお問い合わせください。募集しています。当時の状況に関するアンケートにお答えいただける人、体験者としてインタビューに応じていただける人、保存されている貴重な写真や資料などを共有していただける人、当時の情報や資料などを受け継がれているご家族。事業主体、長野県、信州大学教育学部防災教育研究センター。 調査協力、岡谷市総務部危機管理室。ご協力いただきたい情報の内容と方法について、ご協力の内容、アンケートに回答していただく場合、手順1、アンケート用紙を危機管理室、参事所などで配布しています。手順2、記載された質問に当時の記憶をもとにご回答ください。手順3、回答後のアンケート用紙は危機管理室、参事所などにて回収します。質問内容の例、地震にあった時の場所、その時の自身が感じたこと、自宅などの被害の様子、地域の様子、人々、地面など、その他記憶に残っていることなど、ご協力の内容、インタビューに応じていただく場合、手順1、ご自宅の近くの公民館などを会場にし、インタビュー日を調整します。手順2、事前に質問内容などをお届けしますのでご準備ください。手順3、当日直接お話を伺いながら、ご了承いただければ動画を撮影します。質問内容の例、地震にあった時の場所、自身の取った行動など、自宅などの被害の様子、地域の様子、人々、地面など、今後に伝えたいことなど、ご協力の内容、当時の資料などを共有させていただく場合、手順1、地震当時の資料や被害の傷跡などがまだ残されている場合はお知らせください。手順2、写真などがあり、共有いただける場合はそれを当方で複写。写真がない場合は撮影許可がいただけると幸いです。手順3、それにまつわる話もお聞かせください。質問内容の例、当時の被害のわかる写真や資料、建物や家財道具などに残る傷跡、地面や石積みなどに残る跡、各種地域の活動記録など、詳しくはと書かれた QR コードと、こちらからも応募できますと書かれた QR コードが掲載されています。問い合わせ、信州大学教育学部防災教育研究センター。電話、ファックス、ともに、026-238-4086。e メール、bosai_center@shinshu-u.ac.jp。 お知らせ、令和7年、国勢調査を実施します。国勢調査は、統計法に基づき、日本に住んでいるすべての人、世帯を対象とする、国の最も重要な統計調査です。大正9年の第1回調査以来、5年ごとに行われており、令和7年に実施する調査は、その22回目にあたります。調査へのご理解とご協力をお願いします。調査期日、令和7年10月1日現在の状況を調査します。調査対象、住民票などの届出に関係なく、令和7年10月1日現在、岡谷市内に普段住んでいるすべての人、外国人を含む、およびすべての世帯を対象とします。調査事項、世帯員の数、住居の種類、男女の別など、17項目。回答方法、インターネット回答、郵送回答、調査員へ提出。回答期間、インターネット回答、9月20日土曜日から10月8日水曜日。調査票、紙での回答、10月1日水曜日から 10月8日水曜日。詳しくはと添えられて、QR コードが掲載されています。問い合わせ、企画課内線1528。お知らせ、やまびこ公園9月の行事。令和7年度、やまびこマレットゴルフ秋季大会。要申し込み。日時、9月18日木曜日。受付、午前8時から8時25分。受付場所、やまびこ公園中央広場。参加費500円。対象、高校生以上の一般男女。申し込み締め切り、9月8日月曜日。問い合わせ、鳥居平やまびこ公園管理事務所。電話226313。
健康一口メモ、ナンバー573。ペニシリン、1928年、イギリス、スコットランドの細菌学者フレミングは、伝染病の治療薬、ペニシリンを発見しました。フレミングのこの発見は、医学の歴史上、最も重要な発見とも言われています。ペニシリンの元は、なんと青カビです。パンなどに生える青カビから作られています。それまではカビが伝染病の治療に役立つとは誰も考えませんでした。ペニシリンの発見をきっかけに、その後カビから多くの薬が開発されるようになりました。細菌研究のきっかけは戦争だった。フレミングが細菌の研究を始めたのは戦争がきっかけでした。戦地で兵士たちの治療をしていたフレミングは、傷口から入った細菌によって兵士たちが苦しみながら死んでいく様子を見て、細菌を倒す薬を作りたいと思うようになったのです。戦争が終わるとフレミングは、細菌の研究に力を入れ、1928年、ついにペニシリンを発見しました。また、この発見により、フレミングは大切な友人の命も救うことができました。細菌が原因の病気で、あと数日の命と言われていた友人に、フレミングは最後の望みをかけて、ペニシリンを注射したのです。すると友人は奇跡的に回復。この時のフレミングの喜びは、とても大きなものだったに違いありません。二人の研究者によるペニシリンの再発見。ペニシリンを伝染病の治療に使うには、大量に作る必要があります。しかし、フレミングは細菌学者だったため、その方法がわかりませんでした。細菌の研究と薬の開発、生産、は全く別のことなのです。フレミングの発見から12年後の1940年、オックスフォード大学のフローリーとチェインという2人の研究者が、ついに伝染病の治療薬としてペニシリンの開発と大量生産に成功。これによって多くの伝染病患者が救われました。この出来事は、ペニシリンの再発見とも言われています。発見者3人ともノーベル賞を受賞。ペニシリンの大量生産によって多くの人々が助けられ、様々な伝染病に対しても大きな効果を発揮しました。奇跡の薬、ペニシリンの最初の発見者であるフレミングと、再発見者であるフローリーとチェインは、その功績を称えられ、1945年にノーベル医学生理学賞を受賞しています。岡谷薬剤師会。お知らせ。9月は認知症月間です。認知症とともに生きる共生社会の実現に向けて、2024年1月に、認知症基本法が施行され、9月を認知症月間、9月21日を 認知症の日と定め、認知症の人が尊厳を持ち、希望を持って暮らせる社会の実現を目指しています。認知症の人も家族も安心して暮らせるよう、認知症への正しい理解を深めましょう。共生社会の実現に向けて、新しい認知症館に立つ。新しい認知症館とは、認知症になっても個人としてできること、やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間などとつながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続けることができるという考え方です。認知症の人の声を聞き、認知症を自分ごととして考えることが大切です。認知症に関する書籍の特設コーナーを開設。市立岡谷図書館に認知症に関する書籍の特設コーナーを設けます。認知症安心ガイド、岡谷市認知症ケアパスや本を通じて認知症の病気や対応についての理解を深めましょう。相談窓口、自分らしく生きていくために気になったら早めの受診、相談を。認知症初期集中支援チーム、岡谷市地域包括支援センター内。認知症の人、あるいは疑いのある人やその家族を医療や介護の専門職であるチーム員が訪問し、困りごとや心配ごとの確認を行っています。病院受診や介護保険サービスの利用など、主治医と連携しながら、ご本人やご家族に合わせたサポートを行います。電話 232336、諏訪地域認知症疾患医療センター、医療相談室、諏訪赤十字病院内。相談のほか、認知症かどうかの診断など、認知症の専門機関として、他の医療機関や福祉機関と連携しながら、認知症の人とその家族が地域で生活していく支援を行っています。電話 784560、祝日を除く平日、午前9時から午後5時。問い合わせ、介護福祉課、内線1285。岡谷市地域包括支援センター、電話 232336。